この曲ね実はかかるんですよ、うん、
はいはいはいはい、
が姿勢正しましたね。あ、やってくれたなっていうところ、
当時の文化の状況とか社会の状況とかっていうのがの作品に影響を与えてて、
激アツスマンナータイム中。
どうも慎太郎です。
どうも曽我です。
この番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオです。
今日はですね、ちょっとおすすめの YouTube チャンネルをご紹介したいと思いまして、
はい、
鬼越トマホークの喧嘩チャンネルというね、やつなんですけども、ちょっと慎太郎さんから以前ご紹介いただいて、それから面白いなと思ってちょいちょい見ているんですよね。何だったかな、最初あれですね、確か令和ロマンの回が面白いっていうので教えてくれたんです
よ。令ロマ、そうね、令ロマと三四郎、
はいはいはい、両方面白かったですけどね。令和ロマンはなんか大学生笑いとその他の対立構造でずっとなんかやってましたけど、車さんが、
うん、
で、三四郎さんの回は二人とも反省語るみたいなね、一人ずつで、うんうんうん、両方楽しかったですけども、うん、なんかですね、最近更新された中だと見取り図のリリーさんの回が良くて、なんかいつも事務所みたいなところで撮ってるじゃないですか、会議室みたいな、
うんうんうん、
その回はなんか多分ですけど見取り図の、
うんうん、
リリーさんとかがやってる YouTube のスタジオという、
見取り図 YouTube の場所だね。
あ、そうそうそう、でなんか話の感じだとスタッフさんとかも一緒に暮らしてるみたいなこと言ってて、ちょっと羨ましかったですね。だから東京来たのここ 1,2 年ですよね、
うんうん、
勢い感じましたね。ちょっと俺いいなと思って、でまあそこでいろいろ反省とかも語ってくれてて、まあもちろん面白かったんですけど、その内容も、うん、もう喋、ね、り方がむっちゃモテそうっていうあのタイトルにもなんか屈指の芸人界屈指のモテ男みたいな、まあ感じでね書いてましたけど、もうわかるなっていうもうね、常に余裕がある感じあと絶対声張らないボソッと喋るけど面白いこと言うやつが一番モテます
そうなの
いや、そうですよ、もう私みたいにね声張ってキャンキャン言うてるやつは飽きませんからね
そんなことはなんかそんなことないだろう
でも岡山の人なんですね、俺知らなくて、大阪の人だと思ってて、
うんうんうん、
岡山の人で、なんかそれから結構芸術系の短大で大分行ってみたいな話してて、全然知らんわと思って、その辺のその NSC 入る前の話とかおもろかったですね。あとちょっと前ですけど、良かったのが春風に次ぐっていう、うん、ザ・セカンドの時にまあ軽く言ったかもしれないですけど、女芸人のコンビで、うん、W かな、 W の決勝行って、うん、結成1年目ですごいっていうね話題になった、あとむちゃくちゃ顔ファンつくぞっていうところで一部ね話題になってましたけど、その回もね良かったですね。なんか俺は純粋にネタを見てて、その2人のパーソナリティとか全く知らなかったんで、
うんうんうん、
結成 NSC で出会ってから結成するまでの流れとか、
うん
うん、普通になんか良くて、あの黒髪の方のトイロさんっていう人がむっちゃ変わりもんで、
うんうん、
お笑いとかまあもちろんバラエティとか好きだけどそんな興味ないみたいなタイプなんですよ、
うん、
だけどむっちゃ芸人の追っかけ してそうな顔で、そのおもろかったのが現場で先輩の芸人さん、男性の芸人さんと一緒になると、え、自分芸人の追っかけやったんっていうところからまず入られるっていう、
うん、
よく言われるけど全然違うって。あとはもうなんか将来的には文化人枠 にやって参考書出してその印税暮らしたいって言ってて、すごいすごい変わってると思ってで、その相方のトンズさんがもともとライセンスさんの顔ファンから入ってるんですよ。顔ファンから入ってて、でも藤原さんかな、藤原さんの顔ファンから入ってるんだけど、じゃあ今でも好きなんてこう鬼越と魔法のお二人が聞かれた時に、いやもうなんかニュースの人にもうなっちゃったんでっていう軽くいじってるっていうニュースの、だからその舞台に立ってるのが好きだったけどちょっともうニュースの人になっちゃったんでみたいな感じで、いや相方はむっちゃストイックっていうそのなんかアンバランスさがすごいねおもろかったです。いや結構ね、1本大体1時間超えぐらいの結構長い尺なんですけど、鬼越トマホーク2人ともね聞き役がうまいから全然見れちゃいますよね。
だからその自分で自分の話ってしづらいところだ、この構成だと話しやすそうにねしてるよね、ゲストはね。
そうですね、いやむっちゃいい番組だなと思って。
でも一時期ね、金ちゃんが本当にトンチンカンなことを言ってってるっていうかなんでこうなるって一時期思ってたんですけど、いろんなところでね、まあバラエティにしても、まあ、YouTube にしても、なんかね多分上手くなりました。
俺逆になんかしくじり先生のイメージしかなかったんで、こういうなんか聞き役もむっちゃハマるんだなと思って。
もう結構 YouTube で繰り返してるから多分腕上がったのかなっていうのは、酒井さんは結構エッジ聞いたことも言えるっていうか、まあ、切り口がまあ独特なんで、まあ持つんですけど話が、まあ、今だから両方結構上手くなったかなって思いますね。
なんかねまあ自分でいじってましたけど、春風に次ぐの回のコメント欄結構荒れてたらしいです。なんかキャバクラ感覚は抜けてないって本人たちは言ってました舞い上がっちゃってみたいな。
まあそのそう意外とね年の差とかねあるもんね。
そうそう、いやまさにそういうこと言ってましたね。もう何考えてるか分かんないからみたいな。でもなんか自分たちが若手の頃になんか先輩でそういうなんか人がいたらしいんですよね。もう若手のことはもう何も俺分からへんからみたいな、楽屋行っても、でもそういう先輩はもう全員消えていったから、なんかそれを反面教師でちょっと頑張りたいみたいなことは言ってました。
まああと粗品をいじってる動画が、なんか粗品のサムネ出てる動画があるんだけど粗品本人は一回も出てないからね
あとよくいじってるのはニューヨークの屋敷さんとかいじってますよね。
ああ。
屋敷はパブリックドメイン。
でも今となってはさ、粗品の名前出せばさ再生数すごいことになるけどさ、まあ本当今年の流れだけど、でもそうなる前からずっといじってたからね
大好きじゃん。
ずっとプロレスやってましたまあそう、ちょっとその流れで言うけど、27時間テレビあったじゃないですか。
はい。
まあ微妙に視聴率まあ悪くないみたいな。
あ、そうなんですね。
なんか富士で言うと今年一番みたいな。
あ、それはすごいじゃないですか。
なんか調子も良かったっぽいですけどね。
うん、
まあそういうのもあるんですけど、まあそれも結果的に結構粗品メイン MC みたいな。で、チョコプラとか、まあ、せいやとか、花子が、まあ、ゲーム参加してみたいな。まあ、深夜枠がそれで完全に粗品メイン MC でっていうコーナーがあったんだけど、まあ、今、粗品さんがその、多方面にやってるじゃないですか。
なんか喧嘩打っていくスタイルですね。
そう、失礼芸で言ってるんですけど、結構27時間テレビに、まあ、合わせてというか、まあ、結果そうなったとも言えるんですけど、まあ、そこ照準でやってる側面もあったっぽくて、 結構粗品におんぶに抱っこでしたね、27時間テレビは。だからなんか、まあ、よしよしは置いといて、なんか、その、まあ、結構ね、レギュラーもね、まあ、深夜枠のあの、若手の枠のレギュラーも終わってるし、結構正念場は、まあ、まあ、1、2年前から、まあ、こっからだぞっていうのは、まあ、あったんですけど、まあ、その中でなんかこう、ムーブメントじゃないけど、なんか本当にフェードアウトして消えてく感じが全然ないなっていう、なんかやっぱ変わってんなっていうのは思いましたね。
なるほど。
だからまあ、喧嘩芸でも盛り上げて盛り上げて、で、まあ、27時間テレビがあったっていう感じも、なんか面白いなと思いました。まあでもこの後どうなっていくのかみたいな。ちょっと諸刃の剣でもあるのだっていうのは思うんで、
粗品さんね、
うん、
俺正直あんま気分良くないですよ、その、結構ザ・セカンドのことバカにした発言めっちゃするじゃないですか、とかそういうなんか、ベテランの人に対するなんか物言いはちょっとなんかライン越えちゃうかってたまに思いますけどね。
だからそういう人
も、まあ、でもそれも、まあ、芸でやってるから、まあまあ、分かる人だけ分かってくれたらいいって感じでやってると思いますけど、
まあ、それもあるけど、まあ嫌いな人も増えてってっていう、まあ凪より全然いいっていうか、
まあまあもちろんもちろん
っていうとこが、まあテレビもね、それこそさっき見取り図の話してましたけど、あれも終わっちゃってね、ジョンソン、
ああはいはいはい、
もう9月末で終わるんで、まあやっぱテレビ難しいと、まあそんな中でなんかまあ存在感放っていくのすごいよなとは思いますけどね。いかんせん完全なあのギャンブル中毒ですけどね。
もう競馬ファンからはね、粗品と同じやつ押してたらもう負け確定みたいな雰囲気ありますけど、
もう中央競馬からもう出禁食らってるんで、あのもうもはやそのいい遊び方の例じゃなくて、あのもう悪い遊び方の例になっちゃってて、あの YouTube とかでも中央競馬はでも撮影できないっていうレベル、
そんな人そんな人他にいないでしょ。
まあって感じです。まあそのなんすかね、吉本であっても YouTube の使い方っていうのがね、現代においてはすごい大事ですよね。
うん、そうですね、
売れていようがいまいが。
俺はあの鬼越トムハウォークの発言ですごい好きなのは、芸人でファミリーチャンネルやってるやつめっちゃバカにしてるんですよ。けどでも最終的には俺はそこに行きたいって。
まあね、食えればねそっち行っちゃうっていうかね。
まあね、そうですよね。いやだから俺、マジでそうですけど、霜降りとかオールナイトとか、あと今でも関西のラジオってやってるんでしたっけ。
やってる、だまし打ちやってる。
あ、それむっちゃ偉いと思うんですけど、そのナイナイのフリートークを何年か前にちょっと久しぶりに聞いたんですけど、もう2人とも結婚してたじゃないですか、岡村さんも矢部さん、もうね家族の話しかせんから、ちょっとなんか俺が求めてるんとちゃうなと思って切っちゃったんですよね。逆にですけどね、俺が家族持ってたりしたら、あ、分かるわって思っておもろかったんかなとかちょっと思っちゃいました、その時。
それ矢部さん帰ってきて、
帰ってきてたね、2人とも揃ってたから。まあ、矢部さんは確か家庭トーク前からありましたけど、まあ、岡村さん結構世間に毒づいてるモードではあったじゃないですか。それをまあ、たしなべる矢部さんみたいな。でも、二人ともなんかもう、子供の話とか、嫁が、みたいなこと言い出すと、ああ、なんか、ちょっと、俺が聞きたかったんちゃうなと思って、こう。
なるほどね。まあ、中川家強しさんみたいな感じだったのが、
そう、いや、まあ、ほんとそう、
抜けちゃったっていう感じ
で、うん、
それはまあ寂しいかも。まあ若手も食えちゃうみたいな問題が逆に発生してるらしいですからね。
あ、そうなんですか。
全然売れてないのに、
うん、
もうそっちでみたいな。
ああ、ほんとにそれはまあ ね、いいことだと思いますよねそれ自体は。
うん、まあでもそこでなんか満足してしまうみたいなことをね、誰か言ってたんだな芸人だったと思うんですけど、
難しいですね、
うん、まあ昔と全然違うみたいな話はしてましたね、
うんうんうんうん、
はい。
鬼越トマホークね、まあ芸人さんが基本多いんですけど、ひろゆきとかね、芸人以外のその人もたまに出たりするんで、うん、なんか興味ある人の回から見てもらったらね、
うんうん、
刺さるやつは一人ぐらいいると思うんで、まあ、ぜひおすすめでございます。はい、ということでございまして、特集の方に参りたいんですけども、今回ご紹介するのは、もし徳川家康が総理大臣になったらです。それではあらすじお願いします。
2020年コロナ禍で世界中が混乱に陥る中、官邸でクラスターが発生し総理大臣が急死する。政府はホログラムで復活させた歴史上の偉人たちで内閣を作る計画を実行する。徳川家康、坂本龍馬、織田信長などで構成された夢のような内閣が誕生するのだが、です。
それでは総評の方に参りたいんですが、今回の作品、私曽我はですね、まあおもろかったんですけど、なんかこう飛んで埼玉の監督なんですよね、竹内監督で、すごい側はおバカコメディなんだけど、まあやっぱり最後まで見るとむっちゃ芯の通った映画になっていて、メッセージとかはすごい真面目というとこで、劇場はむちゃくちゃね笑い起きてたんですけど、飛んで埼玉と比べると俺はその笑いのとこはいまいち刺さりきらずって感じでしたね。ただメッセージ的なとことかはすごい共感しました。ちょうどまあ都知事選とかあったりしたんで、まあ余計そのメッセージの部分でいいなと思ったのもあるかもしれないですけども、ただね、やっぱ飛んで埼玉と比べるとね、ポップさがちょっと弱いかなっていうのは正直ありましたかね。まあむずいですけどね、このテーマ。慎太郎さんのあらすじ紹介の中でも触れられてましたけど、ホログラムで蘇るっていう突飛さを、こう最後までちょっと俺はうまく消化できなかったっていうか見ていて、まあでもそれはもう前提で受け入れて楽しもうってこう乗れた人がやっぱ正しいその作品への接し方かなと思ったんですけど、俺ちょっとそこ引っかかるっていうか。
それとは例えばどういう場合？
いやなんかもうそうだからホログラムなんですよ、
うん、
そいつらがそいつらになんで物理攻撃してんのかなとかそこらへん
まあまあね、最後のね大立ち回りが
とか、そうそうそう、まあ、とか、うん、なんかさ、そうホログラムに対してさ、なんかピストルみたいなの向けたりさ、なんかその刀向けたりしてもさ、うんみたいなになっちゃったってことですね。なんかね、まあ、冒頭のね、その赤階段降りてくる組閣のとことかも、なんか不死鳥っていうかフェニックスっていうか、まああの鳥よう分かんないですけどあれがなんか、まあ、ドローンがブワーって集まってきて、それが不死鳥みたいなのバーって肩取ってこう飛んでいくシーンとかあるんですけど、あれぐらいがギリそうドローンとかホログラム技術によってこうなんか徳川家康織田信長って来て、まあ、まあまあまあって思ってたけど、もう終盤のその物理攻撃になってきたりとか、あのなんか信長が舞を始めてそれを見てる人はどういう気持ちでとか考え出すとちょっとなんかうんってなったっていう感じ。
どういう気持ちで、ね、
どういう気持ちでっていうか、まあそれあとはそのホログラム同士がなんかじゃれ合ってもなんか、あれはどういうロジックなのかなみたいなホログラム同士がなんか喧嘩してもなんか それは別にだって何も ならんやんとかだから変に考えちゃったっていうか、飛んで埼玉ぐらいこうなんかポップな感じでやってくれると、もうなんかそういう余計な雑念が入り込まないぐらい やってくれたら世界外に入れたかなっていうところですかね。あとはもうなんか、まあ、これ仕方ないんですけど、コロナ禍舞台なのに誰一人マスクしてないこれしょうがないんですけど、役者の顔を見せなきゃいけない。
まあまあ、だから錯覚、錯覚じゃないわ、その偉人たちはいいけど、まあ浜辺美波とか、
うん、浜辺さんとかね、あのまあそのテレビ局の人とか、まああの時だったらだって小籔さんの番組の人もマスクしてたでしょとかね、マスクとかあのなんか透明のさ口につけるやつとかやってたよなとか、まあまあまあいいですわそこは。
でまあ、完全密だったよねあの、まあ、コメンテーター席
ちょっとね、ノブコム吉村さんちょっと笑いましたけどね言いそうとかいう、まあまあ、ああいうね
凝ってはいた
けど、ね、小籔さんとかはいいんだけど、でまあこっからはちょっといいとこも言いたいんですけど、やっぱなんかすごい最後は真面目なところに落としてくれてて、もうそこはむっちゃ良かったっていうか、全体主義が独裁を生むみたいな流れもこう途中まで出てできてて、まあそれに対する警鐘も鳴らしてたし、あとまあそこに対してなんかメディアとかマスコミに対する批判的なことも最後に入れてて、おお素晴らしいなと思ったし、まあね、最後の大演説ね、家康様の大演説はちょっと長いなと思ったけど、まあいいことは言うてるなっていういいことは言うてはるなってそういうところですかね、うん、あと、これ新たな発見として、浜辺さんはあんまコメディのイメージなかったんだけど、今回ねコメディエンヌっぷりっていうか、それすごい良かったなと思って、なんかシンゴジラじゃないや、ゴジラマイナスワンとか、まああとほぼほぼデビュー作ぐらいだと思いますけど、君の、膵臓食べたいとか、やっぱなんかシリアスな役のイメージが個人的にあったんで、あ、こんなになんかいけるんだと、コメディ演技はっていうのはすごい良かったですね。まあ以上まとめますと、まあ全然悪い作品じゃないんですけど、そのリアリティとかを考えずに頭空っぽにして見るとむちゃくちゃ楽しめるんじゃないかなと思います。あとまあギャグもやっぱ面白いし、まあ、俺にはちょっと刺さりきらなかったけど、劇場はむっちゃウケてるんで、多分ね、薬とする場面は絶対あると思うんで、誰しも。ちなみに俺が唯一いいなと思ったのは、まさこ快感は良かったですね。
どこ？そこ？
最終盤。いや、でも劇場もここが一番ウケてましたね。いろんなギャグありましたけど。うん。そこは確かにむっちゃおもろいなとか、あとむっちゃ細かいんで言うと、その坂本龍馬のゼオって何みたいなところで武田鉄矢に聞けって書いてあって、これもおもろかったですもう武田鉄矢さんもそういうポジションなんやみたいな、龍馬の専門家的なポジションなんやみたいな、まあ確かにね、あの大井龍馬の原作とかやってるからねっていうところでございます。今回のもし徳川家康が総理大臣になったらですが、慎太郎さんはいかがだったでしょうか。
はい、まあ面白かったですけどね、まあ特に序盤はそのまあ出てきていきなりみんなギャグで始まる感じはその立て続けに面白かったし、まあ紹介と同時にまあギャグも交えて、まあ勢いもあって、で邦画のそのなんていうかその夢俳優使って豪華ですよみたいな、まあそういうエンタメとしてまあ面白かったですけどね、そういうところら辺は。まあみんな、まあ演技もうまいし顔面力もあるし、まあ、そういうものとして見ればまあある程度は楽しめるのかなっていう。まあロボトミー手術してみれば一番楽しめるのかなっていうか
いや俺もちょっとなんか酒でも引っ掛けてから見た方が良かった。
まあそういうとこはちょっとありますけどね。
ね、そうですよね。
まあそのロボトミー手術がそんな便利なもんではないんですけどまあザ・ボーイズだけの話ですよ
ねリスクが大きすぎるっていう。
でまあなんすかね、そのね最後結局 まあ落としどこ作らないといけなくて、まあスピーチ対決になっちゃうわけなんですけど、で僕は秀吉のスピーチの方がまあ良かったかなと思ったんですよね、家康のスピーチより。なんか真空ってのは秀吉の方だなと思って、それが内容がいいとかじゃなくて、そのまあアンチテーゼ的に本当に真空ってるよなとは思うんですよね。まあそれが独裁政治だったりの方向へ向かってるんですけど、まあ現代の政治の問題点は的確についてるかなとは思ったんですけど、そのまあ、の家康のスピーチがちょっとやっぱふわっとしてたかなっていうのは、まあそれに対する答えっていうのは難しいから、まあ答えがないから、まあ、政治だと思うんですけど、まあ、本当に、うん、まあ内容的には本当美しい日本ぐらいのふわっとした感じはありますよね。
いやあそこも俺ちょっとなんかそれまではなんか道徳の教科書的なこと言ってて、でも最後はこの日本という国は最古の歴史がとか言い始めてからうーんってなって、
まあそうなんだよね、ふわっとして、なんかそこまでの野村萬斎さんも本当にすごい演技で、まあそのオリンピックのオリンピックややこしいけど、その日本のオリンピックのドキュメンタリーで見た時も思ったけど、やっぱりそのまあ自分の中でなんかどんな映画であろうとどんな仕事だろうと、まあ、やっぱこだわり持ってやってる人だなっていうのはあって、まあそれまあ、今回もそこまでは、そこまではってことは最後のスピーチも、まあ、もうやりきったとは思うんですけど、いい演技してただけに、まあもうまあ、それは野村萬斎さんが悪いんじゃなくて、もう構成っていうか原作もそうなんだろうけど、あれがオチだときついかな。とあとしかもそういうのはまあ本当はね、スマートな作りとしてはもうストーリーで見せるがいいじゃないですか、もう言ってしまうと。全部喋っちゃったなっていうのもあるし、少し長くなるかもしれんが聞いてほしいみたいな話、前振りがあったじゃないですか。映画なのにと思いましたね。まあ本当に長く喋るんだろうなと思って、まあ案の定でしたね。っていうところがきついっていうか、まあ本当に、まあ、真剣に考えるなら、まあそういうところは本当はきついとは思います。で、まあ、そう考えると結構みんな出落ちっていうか、まあ、出落ちというにはまあみんな活躍はしましたけど、まあちょっと結末があるかなと思いましたね。でそんな感じでまあ娘と行ったんすよ。実はまあでもね、そのまあ前回とか前、まあちょっと娘が、まあ、ロシアの話したりっていう、まあそのそこら辺はね、まあ一般教養っていうか、まあたまたま知ってただけなんですけど、まあ実は歴史めっちゃ好きなんですよ娘が。だからね、そのまあいけるかな、ギリいけるかなと思って行ったんですけど、まあ最後まで見てく、まあ飽きずに見てましたね。で、まあ本当にね、本めちゃめちゃ読んでて、足利義満だっけ、義満だな、
うん、
そう、私の椅子を木にしてくれっていうセリフあった時に、金閣寺作ったからねみたいな。
おー、ちゃんと分かってる、すごいな。
そうそう、俺はもう義満ってどれだみたいなぐらいだったから、まあすごいなっていうのはありましたね。まあでも本当に僕は戦国時代ぐらいなんですけど、好きなのは結構網羅的で、娘は応仁の乱とか、なんかあの辺の、まあ僕は思うに地味なところら辺もめっちゃ知っててすごいなと思った。
まだまだ学校に習ってないじゃん。
習ってないね、中学社会
ね、すご
い。だから早くやりたいみたいな話、まあ、まあそれだけ、それが好きなだけですけどね。
いや素晴らしいです。
だから新選組も局長はなんで出ないんだみたいな、あと起きた掃除はみたいな話はしてました。 まあそれはそのあの俳優さんが土方やっててまあ人気っていうこの現そういう配役の妙もあるんだよって話をしましたけど、わかるはずもなく待って感じですか。
はい、
すごいや、小学生なのに歴史むっちゃ詳しいですね。
まあ本読むの好きな、
じゃあれなんですかね、聖徳太子が最近女説みたいなのがあるからああいう感じになってるって
。そりゃそこまではとか、まあ、
そこまでは。
まあ今回内閣の顔ぶれですけど、やっぱなんか坂本龍馬官房長官なんだっていうとことか絶妙な配役なんですよ。
ネームバリューっすよ。
そうそうそう、
ちょっとあの紫式部の大河ドラマいじりちょっと笑いましたけどね、ちょうど今やってるから。あとなんかそこでめっちゃ小ネタですけど、なマドンナ古文みたいな紫式部でやってたんですけど、
うん、
俺どっかで聞いたことあるなと思って考えてたら、あの昔ね受験の時に使ってた参考書がそういう感じだったんです
よ。ああ、あったあった
ありましたよね、うん、あ そっから来てるんだなとか思ったりとか、やっぱそのね飛んで埼玉もそうですけど、竹内監督の良さはこういうなんか細部のしょうもない小ネタがいちいちいいんですよね。
そう、紫式部はさどこの役職だっけ。
文部科学大臣じゃない。
ああ、なるほど。だからおし、まあ、勉強的に、
あ、そうそう、絶妙にいいんですよね、配置が。
まあでもそういうのに比べたら、その北条政子とかはまあガチだなとか思ってたけど、ね、まあ、いわば総理大臣級じゃないですか。
うん。
まあトップみたいな。まあそういう活躍は別になかったですけど、政子のやつでした。
まあ、まあ、まあ、まあ確かに。あの、なんていうか、そのメディア担当みたいな感じでした、ね、うん、政子の部屋っていうあの、うん、パロディ番組ね、徹子の部屋のやってたりとか。いやでも俺結構やっぱちゃんこうふざけてるようでちゃんと考えてるなって思ったのは、その聖徳太子をちゃんと法務大臣に持ってきたりとか、やっぱこう歴史知ってるとなるほどなみたいな、その信長をあの経済産業、経済産業大臣ね、なんか楽一楽座やってるから多分入れてるんだろうなっていう、そういうなんか絶妙なとこが俺は良かったですかね、配置は。
信長微妙にこうつかみどころがあんまないっていうか、あのこれで信長が黒幕だったらちょっと薄ぼんやりしすぎじゃないかってちょっと思ってたら、まあ そういうことだったんだなって、あんま野心感じなかった。
まあね、ガクトさん良かったっすね、飛んで埼玉から。まあ監督の作品としては連続で出てますけど、やっぱなんか上手いっすよねなんかもうちょっと、まあ、今回の村がまあなんていうか2枚目キャラっていうか、完全にだもうちょっとふざけたガクトさんの信長を見たかったですけどね、飛んで埼玉見てる身からすると。
でも昔一回やってるよ、
信長なんかやってましたっけ。俺あのね、あれは覚えてるんですけどね、
あれね、
武田信玄のライバル誰で
したっけ。上杉謙信。
あ、そう、上杉謙信はやってましたね、昔大河で、
うん、
信長もやってるんですかね。じゃあ
なんかそんなにめっちゃメインじゃないけど、
まあでも本当になんかカリスマ性めっちゃ感じてて、作中のね、国民もそうだし、まあやっぱこの内閣の中でもこうひときわね目立ってる感じとか、まあちょっと浮世離れしてる風にも見えるようなキャラなんで、まあガクトさんは出たなと思って、なかなかむずいですよねこの織田信長を成立させるのは、
まあ、まあ結果的にいい感じのメタ的にいい扱いでした、
うん、そうですね。信長どうですか、他に何かありますか。
信長意外と短かったから
あ、そう、そうなんですよね、うん、そうそうそうそうそう、途中で退場しちゃうんで、ま
あ
ま
あ、その仕掛けの重要な役割はあるんだけ
ど、うんうん、まあ、じゃあとなってくると次は秀吉ですか、うん、まあなんかいつもの竹中さんって感じなんだけど、でもそのなんか切れ者描写っていうか、
うん、
なんか なんていうんですかね、有能な上司感というか、あ、なんかこうノリだけのキャラじゃないんだろうなっていうような部分はすごいうまく表現されてたなと思います、
うんうん、まあ重要キャラっていうか2番目に重要だから
、そうそうそう、うん、いや本当にいいキャラクターで、まあ後半とかは本当に秀吉中心に回っていってるから活躍も随所にあって、これ特に良かったなって思ったのは、あの定額給付金を配るっていうくだりがあるじゃないですか、
うん、
で国人1人当たり、まあ、外国人とかもうこの国に住んでる人1人に対して50万っていうね、でそれを10日以内かにやるって、まあ、もうこうゴール掲げてそれに対してこう周囲の人巻き込んでいく時の説得の仕方とかも、あ、ただ単にこうマツケンサンバもどき踊ってるおっさんじゃないんだぞっていうところはちゃんと出てて、そこは良かったですね。そこはちょっとなんか知恵が回るとこは秀吉だなという感じも受けましたし、良かったですね、そういうところは。竹中さん、あと50万マジで俺も欲しいと。
いや、それ欲しいだろうけどさ、
だってもう慎太郎家だったら運百万ですよ。どうでした慎太郎さん、あの竹中さん演じる秀吉は。
すよね、だから真面目な話だとナショナリズムをピックアップされて野心家でしたよね。だからそういう意味ではまあ世界征服的なことなんですけど、まあ世界進出だ、そういう時に、まあ、秀吉はそういう行動に、まあ、歴史上出てたんですけど、信長ってどうだったのかなっていうのはちょっとその比較で作中で思いましたね。信長を担いでたじゃないですか秀吉が、
うん、
うん、まあそこはイフだから、まあ、そっちでも面白くなりようあるぞとは思ってたんだけど、まあ途中退場でしたね。
まあそうですね、まあでも史実に照らせば、まあ、慎太郎さんが言う通り朝鮮出兵とかあるんで、まあ秀吉がそういうような野心抱いて外に打って出るみたいなところは説得力はありましたね。
まあキャラが強固でしたよね、まあ、悪役としての、まあ、描きやすさみたいなところもあると思うんですけど、 で、まあ、でもその最後にあの体育館みたいなとこで、ね、あのまあそれはしょうがないとして、映像出るじゃないですかネタバラシの証拠っていうか、
はい、
あれさ最初は監視カメラの映像だったんですけど、途中からそのちゃんと顔を捉えたカメラになってて、いやそれは
カット割ってた、
カット割って途中からちゃんと本あの秀吉の顔を捉えた映像になってて、いやそれは撮影クルーがいないと成立しないだろうっていうおかしなことになってましたね。
あ、俺そこは気づいてなかった、もうだから1カメでやってんだろうなってなんか勝手に思ってました。
まあまあ気づかなかったら自然にまあそういう人もいるとは思うんですけど、
そうかカット割ってた、
そうカットだから秀吉のリアクション、驚いてるリアクションとかから戻ったらちゃんとそのもう映画で俺たちが見た映像になってるわけ、白黒のじゃあおかしいよねってなる。
おかしいカメラ 1台ではどうしようもないよね。そうそう、うん、
ちゃんと家康の肩越しの秀吉は映っててさ
やばい4カメぐらいあるやつや
それは撮影現場だなっていうい
やまあだそこないですよ、だからちょいちょいだからね気になっちゃうんですよね。俺はそのカメラは気づいてなかったですけど、その新選組がこう出てきてさ、だこう秀吉が放ったなんかその いるじゃん警察みたいな、
うんうん、
でそれに対してバーサス新選組になるんだけど、 いや新選組はホログラムなんだよなとかって思ったらちょっとなんか何見てんだろう今ってなっちゃうっていう。
手下は本当なのかな、うん、
いやどうなん、いやわかん、映像では分かんなかった。
まだそう考えると土方とし、あ、うん、まあまあだからリーダーだけ、まあ土方はホログラムだけどみたいな、それの指揮を任せてるみたいなこと。
まあそう考え
だからさ、序盤でクラブとかにも行ってたじゃん、
うんうん、
まあだから土方は何も手を下せないけど、手下は
リアルな人
間、そうそうそう、警備、まあ警察っていうか、
うんうん、
まあまあ言う、まあそれはそうだけど、まあその坂本龍馬が銃撃つとか、まあ意味は分かんないですよね
いやだから雰囲気で見れたらよかったんだけど、そのそこちょっとできなかったですね、ポイントで埼玉と比べたら、
まあ、そこは役には立たないよね、この塗料は、
うん
うん、まあこの規模の話になると、まあ邦画って大体まあ大体ボロ出るから、まあそこら辺まではなんかよく耐えたなとは思いましたけどね
もちろんね、だから慎太郎さんが指摘した秀吉の演説とかもさ、飛んで埼玉は結構ポップに見せてたっていうか、そのまあ、例えばですけどご当地自慢対決みたいなフォーマットでやってたじゃないですか、
うん、
うちは戸田恵梨香がいて藤原紀香がいてみたいな、
うん、
で、まあ、対する埼玉はとか対する、まあ、あの滋賀はみたいな、だそういうのでやってくれると、なんかその演説じゃなくて応援合戦でやってるから一応なんか飲み込めるっていうか、ある程度長いセリフでも、
うん、
今回だって本当に、まあ、慎太郎さんが言うとおり体育館的なところで演説してるだけだから、
うん、
それだけだとちょっとね、まあ秀吉が言ってることは俺も、まあ、まあなんていうか説得力あるなっていうか、うん、まあ一理あるなみたいなことは言ってるなと思いましたけど、うん、ちょっとだれてきちゃいますよね、それだけだと。
まあそうだから、あと浜辺美波が徳川家康そのバッジ取りに行くとかもさ、なんか秀吉の部下が来てさ、なんか不穏な動きがみたいなってさ、おなんだなんだっつってさ映像出るじゃん、浜辺美波一人で来ててさそんな何を大騒ぎすることがっていうのは思いましたけど。うん、まあだからそれこそ石田三成が裏切ったりとか、うん、まあまあそこはあんま気にならなかったけど、まあ本当に歴史好きな人からして、まあ、ここは許せないみたいなものがある人は結構多いかもしんないね、その、まあ、それこそ坂本龍馬と新選組がっていうのも、
うん、
いやいやっていう人はいるとは思いますけどね。
なるほどね。
まああとあの秀吉でとその昔あの桐谷監督五右衛門ってあったじゃないですか。
懐かしいですね。
だいぶ前ですよね。の秀吉もなんか結構こう飽くなき野心っていうか。なんかまあそうか、朝鮮出兵というか世界進出の根底にあるものみたいな、なんかこう食っても食っても足りないっていうセリフを言わせてて、まあそこはあの五右衛門はまあいろんな意味で面白い映画なんですけど、まあ、そのセリフは本当になんか、ああそういうメンタルがあったのかなっていう、そこは本当に説得力があったんで、まあそれにもなんか通ずるところはあったかなと思いました。
桐谷監督ね、まあ、監督業引退っていう話がありましたけど、確かにまあ今見ると五右衛門とかそんなね叩かれるほどのあれじゃないと思うけどな、キャシャーンとかも。
うん、
俺結構好きですけど、
まあ、好きっていうのはどういうことなんです
か。映画としてそんな、
いやまあ
もうなんかクソみそに言われてるから、
方法論っすかね、CG 大好きみたいな監督だから。
あ、そうですね。
だそれこそカメラがすごい縦横無尽に動くとか、なんかそうこう一番に増したっていうところありました。
まあまあ、ね、 映像
クリエイターとして、
まあちょっと話がそれたんで秀吉に戻したいですけど、
まあ映像で言うとそのスピーチに向かう、まあじゃあのスピーチっていうか最後その舞台上がる前に、まあ、秀吉秀吉みたいなこう入場曲じゃないけど、
はいはい、
もう一番盛り上げるとこあるじゃないですか、うん、まあだから映像的に素材あるもの使って、まあ、なんか頑張ってたなっていうのを思いましたけどまあのパート多分一番っていうかまあ大変だと思うんですよねもうフリーっていうかないとこから映像を紡いでいかないといけないんで、うん、は良かったかなと思いました。
まあ、やっぱ結構エキストラも入れてたじゃないです
か。人数はすごかったね。体育館っぽかったけど
ね。あれ撮影大変だろうなって思っちゃった、うん、ちょっとまああれあれですけど、結構映画ファン的な見方じゃないですけど、結構業界寄りな見方しちゃいましたけどね。結構しかも長い尺だったから、いやこれ助監督死んじゃうやつやなと思って見てました。
今何時間撮影したんだっていうことですよね。
こ、ね、長そうでしたけどね、見る限り。
まあ、しかも そこだけじゃなくて全体にわたってね、エキストラだいぶ、まあ、あれだけ動員できるのはすごいっていうか、
うん、すごかったですね。
まあ、それはできるいいことの一つですよね、この規模の方がのね。
そうですね。どうですか他のなんか内閣のキャラとかは。
あ、でもちょっとさっきのゴヤの話ってちょっとある
な、
あの
いい
そっちも秀吉がすごい聖人君主みたいなキャラクターで、なんか、うん、まあ、そこら辺は想像で補うっていうか、まあ、まあ、ゴヤモンの方はもう完全にねじ曲げてるけどなんかそれに近いものも感じましたね想像で補うみたいな、
うん、
いろんなキャラクター。
まあそうですね、聖徳太子とかね、別にもう今の研究だとほぼほぼいるかどうかも怪しいみたい
な、っていうことになってますよね、
うん、
なんかあれでも結構映画オリジナルみたいなのインタビューで読んだ気がします。本当は内閣にいないみたいな、
へ、
じゃあ本当はっていうか原作には、
あ、原作には、はいはい、そうなんだ。
なんか最後超能力みたいな使ってましたよね
超能力、
あの
秀吉が、
いや、あの建物の中で壁越えてなんか探知できるみたいな、聖徳太子、
あ、やってた、あのX メンの能力みたいなやつ、
ね、あれはどういう聖徳太子だから OK ってことですか
なんかまあでもありそうですけどね、そういう逸話。いや、ないか
いや
人の話いっぱい聞きましたぐらいの人やもん、
まあ、それの拡張みたいな
覚醒超感覚っていう意味では、ま
あ、能力覚醒した
的な確かにあそこだけなんか能力バトル始まった感ありました
よ、ね、うん、まあ、女優さんっていうか永井短さんって方なんですけど、そういう役者になっていくのかなと思いました
どういう役者
だいぶ難しい役柄でした
これむずいでしょ、私女やけどって思うでしょ絶対オファー来た時に。
まあでもビジュアルのね、なんかこう浮世離れした感じはよかったです
、うんうんうん、
まあちゃんと順番でいくなら坂本龍馬ですかね。
はい、
どうでした
まあパブリックイメージ通りっていうか、この役者さん俺全く知らなかったですけど、ジャニーズの人なんですか。
いや、あれどうだ
ろう、違う、
俳優、まあでも浜辺さんと結構何回か共演してるらしいです、
ね、あ、そうなんですね、俺もちょっと存じ上げなくて、まあなん、まあ坂本龍馬だなっていうのはありましたけど、なんかそのぶっちゃこれといってあんま一緒に残んないっていうか、
いや、そうそうそう、そのメインなのに、まあ、ちょっと今情報整理最中なんですが、なこれをしたっていうのもありましたっけ、何したんでしたっけ、
ね、結構会話、
あの前半は口引きって、あの 記者会見出てきてっていうのはまあいいとして、その後は、
まあ一番重要なことはその浜辺さんをおとりにして秀吉をはめたっていうことですね。あれ多分龍馬の発案ってことになってると思うんで
まあでも実行したのはあれですね、結局三成とその現代の人が侍化したあの人です
よ。計画の絵を描いたんは龍馬なんじゃないですか。だってわざわざその前日にこう、うん、家康とは打ち合わせしといて、であえて浜辺さんには情報を入れなくて、まあ欺くなら味方からみたいなことを言って、まあ、あこれはじゃあ龍馬の計画なんやなって俺は思いましたけどね。まあでもそこぐらいですかね大きな功績というか、
だからまあ間で立ち回るキャラですよね。
まあ、そうですね、官房長官だから別に政策で打ち出してみたいなポジションでもないしね。
となると、まあ、浜辺美波とセットみたいなとこがあるじゃないですか。
はい、
浜辺美波から始まってっていうか、まあ、結局内閣が発足して、まあ、消えていって、まあ、いろいろあって消えていって、まあ、浜辺美波、残された浜辺美波がっていう話じゃないですか。
そうですね。
浜辺美波に起きた変化っていうのは何でしたっけいや、なんか成長とかあったかなと思って。
むっちゃ、あ、でも成長むっちゃあったと思いますよ。だってあの普通にプロ野球選手と合コンして、IT 社長とこうワイワイやりたかった人じゃないですか、もともとは。だからアナウンサーになりたいから、まあ、転属願い出してたけど、でもそこの心変わりに龍馬がどれほど寄与してるかは正直分かんなくて、その家康のメッセージに感化された風に俺は感じたから、最後自分一人一人が考える政治について考えることは大切ですよみたいなことじゃないですか、まあ、ふわっと言うと、
いやいや
流されずに、
そこは全然それでいいっていうか、そのいやでも俺もなんかいろいろあったからふわっとしてるから、まあ浜辺美波どうなったかなっていうのを単純に聞いてるわけで、
あ、なるほど。だからまあ最初チャラチャラした動機で女子アナになりたかったけど、まあいろんな歴史上の偉人と交流するに至り、心変わりして報道記者を志して、まあ最後ね現場でまあ選挙のことを言うみたいな。だからまあ一番わかりやすく成長した人物じゃないですか。
まあだから日本国民みたいな、まあ象徴みたいな感じですよね。まあていうか成長してるのはまあこの人だけっていうか、その経過が描かれるのがこの人だけ
そうそう、他はもうね別に成長も何もないからね。
まあまあ家康もまあ、まあ、考えてはいったけどね、この1年の間、まあまあでもそれはまたちょっと違うっていうかね。
そうですね、まあ偉人たちは人間的に完成されてるからあんまり俺は感じなかったですけどね。まあだからそういう意味では感情移入しやすいキャラですね、浜辺さんが一番、
まあという話でしたってことですよね。
うん、
浜辺美波を真ん中に置いてみて見るとまあ分かりやすいと。まあそれはそうなんですけど、そのまあアナウンサーの人かわいそうだなっていうのはちょっとありましたけどそう聞くとまあ難しいっすね。
それは仕方ない二面性は誰しもあるからでちょっと浜辺さんの役、ちょっと役名忘れちゃいましたけど、
リサ、西村リサです
かね。これさ俺全然分かんなかったけど、そのホームページ、映画の公式ホームページ見たらあれですね、新人記者だから、新聞記者ではなくてテレビ局の報道記者ってことですね。
まあ、オフィスめっちゃ局っぽかったけど
ね。だから小籔さんの
うんうん、
ワイドショー的なポスター貼ってたから、まああれはテレビ局なんでしょう。こ最初は本当になんかおバカ系かなと思ったけど、実はむっちゃこう勉強したらぐんぐん吸収していくキャラで、いや俺すごい良かったですね。なんかやっぱ振り回されてる浜辺さんがむっちゃ魅力的に見えたというか、 あんまなんかそういうシチュエーションで浜辺さんの演技見ることなかったから、個人的にはすげえ新鮮で良かったです。どっちかというと振り回す側というか主人公を振り回すヒロイン的なイメージだったね。
へえ。
なんかまあそのお世辞あんま言わないっていうか、まあ、真っ直ぐな良くも悪くも思ったことそのまま口に出しちゃうみたいな、
うんうん、
キャラでしたね。まあそこがなんか龍馬に気に入られてる部分になってくるわけですけど、ストーリー上は、
うん、なんかトランプで謎解きするくだりがあるじゃないですか。
はいはい、キングとバグ、
うん、うん、バグなんでトランプなのかなと思いましたけどね。
バグに関してはタロットカードだから。
確かにそんなトランプないよね。なんか唐突に その全く関係ないこのモチーフが出てきて、なんか若干寒かったっすけどね、うん、
まあ日本史から世界史一気に飛躍したなと思いました。でもなんかミスリードを狙ってやってるんだろうけど、なんかもうその発想にすら至れないっていうか唐突ですね。
だからハイコンテクストすぎて、
そう、なんかだからキングだから信長みたいな最初はね。
まあそれもどうなのかっていう話だけど、まあまあわかるぐらい。
まあそうなのかなみたいな。で最終的な秀吉で、そのなんかキングがスペードのやつだからなんかみたいな、
まあ、になってきて、確かにキングその予備知識ないよ別に。
初代皇帝はこういう人で、二代目のキングがスペードのやつやから、だからなんか秀吉なんだみたいな。
そうそうそうそうそう。
かなみたいな。
そういうことが言いたかったの。まあ浮いてるよねやっぱ。
そうですね。うん。そこはちょっとあんままあまあまあそういうことなんだなみたいな。
うん。しかもバグがバグ？
うん。
そっち弱いな。そっちは弱いんかい。
最初はねなんかだから夢を食べる、
いやそっちで行くと思ってたらね、
いや俺も思った。
いやダジャレかいっていう。
ダジャレ、そうそう。
いやしかも夢を食べるって言うと、もうもっと深いさ、もっと根幹に関わるテーマがあるかもしれないと思うじゃないですか。まあ、まあうんうん、まあ、なかったね。まあその三代皇帝がそうなんだっていうのもああと思ったけどね、へえと思ったけど、
あれじゃないですか、二代目皇帝じゃないですか秀吉の方じゃ。
ああいやだから一初代二代目三代目とそれぞれ特徴を、
ね、対応するっていうね、
そうそうそうそう、
信長秀吉家康とね、うん、それは確かに俺も思いました、
うん、
ただなんかまあなんていうか作中でそう説明されてるからそうなんだろうなっていう、その
まあ確かにね。
そのトランプの皇帝の方の知識がなさすぎて、それ前提として知ってたらああ確かにってなるんだけど、そっちの方を知らないからまあそうなんだろうなって思うしかない。
まあ言われるがままというか。
そうそうそう。
まあしかもそこの偶然の一致もなんか別にそんな押されても気持ち悪いっていうか。
うん。
まあと思いましたね。まあこうねそんな長くしてもあれなんで。
あじゃあ俺ちょっと浜辺さんに言いたいですけど、うん、いやショートカット可愛いなと思いました。カットか。きしょかったか。
うまい。いやまあでもそうね、まあでも僕そうもないけど。
まあ他あと紹介してないとこで言うと、俺結構あこういう見せ方で来るんだと思ったな、それこそ足利義満で、義満じゃないや、いや義満か、うん、足利義満で、あなんかこういうなんていうか外務大臣ポジでどうやるんだろうと思って、あんまなんか外務大臣的なイメージが全くなかったから、
うんうんうん、なんで外務大臣にしたんだ
ろう、わかんない。
だからあーあれか、金取引で儲かったのは海外との取引か。
ああまあそうですね、貿易、
貿易、ね、貿易だ、
うん、だからなんかあんま英語のペラペラのイメージはなかったから、あなんかそう、
まあそこはま 多分ペラペラではないでしょう
おもろかったですけどね、その作中で出てくる義満像は、
うんうんうん、まあこれも征夷大将軍だから、まあ首相級ですよね。
そうですね、
うん、
あと多分まあ監督とか制作陣は計算してやってることですけど、コロナ禍になって一瞬金本位制復活するかみたいな流れもあったんですよねあの金の価値がマジで高まっててその時期確か。
なるほど、
だからそういうところはちゃんとリファレンスとしてあるんだろうなと思って
そうなのか
そうそう、コロナ禍になって金の価値が上がってますみたいな、結構熱いトピックスとしてあったの。
いやだからそれは本当に意識して入れてんのかな
マジでたまたまの一致は、ね、いやなんかそれもあったんで、なんか、まあ、分かんないですけどね、偉人内閣に、まあ分かんないか、原作のその出版時期は分かんないんであれですけど、
まあ貨幣経済に対する、
うん、
まあ、信用みたいな話ですよね。
そうそう、オルタナティブな貨幣経済として金が熱いみたいな、
うん、まあ紙は紙だもんね
まあね、
うん、まあ鹿がもいっぱいいるじゃないですか。まあそれこそ娘とさクイズ出し合いとかしてたらさ、全然戦国時代じゃない、足利がなんとかがみたいな話出てきて分かんなかったりすると、まあ調べたりするんですよ。だそうしてるうちに、なんかやっぱりそのやっぱ朝廷と権力はやっぱ行ったり来たりしてるみたいなことが、まあメインストリームじゃないですか日本史って結構、
うん、
ってことに気づきましたね今更あ、南北朝ってそういうことだったんだみたいな
はいはい、はい、
勉強したはずなのに、まあね、まあ、結構忘れてましたね。
義満こんぐらいですか。
うん、なんかそういうベースがあると、なんかそれが内閣やってるっていうのが面白い、まあ、そういう見方も面白いですね。まあ義満でもこんなもんじゃないですか。
まあ、そういう意味では本当に社会科の授業で勉強したまんまで出てきたのが綱吉でしたね。もう完全に犬いじりしかされてないっていうかマジでギャグキャラで、なんかその割り切り方むっちゃ良かったですね。もう完全にね、終盤とか本当にソフトバンクのお父さんイメージしたと思いますけど、本人も犬になるというね。
うんうん、まあでもああいう芝居のいるんだよ、なんか眉毛に見えるみたいな。
はいはいはいはい、まあね、実際そのなんか近年再評価されてるらしいですけどね、綱吉。
ああ、それもなんかインタビューで見た。
あ、そうなんですね、
うん、特需、まあ景気持ち直して一番景気良くしたのは綱吉だったらしい。
ね、そうそうそうそう、
と犬公方って呼ばれてるけど、犬もなんか野に放ってたわけじゃなくて、ちゃんと犬いる場所決めたりして、その衛生観念みたいなのは当時の世界で見てもかなり優れてた。だから狂犬病とか流行ってた中で、日本では全然、住み分けができてたから大丈夫だったみたいな。でそこからの厚生、
うん、厚生労働大臣ですね、
労働大臣、うん、にしたみたいなことは言ってた。まあそういうことはそこまで描かれてなかったですけどね
まあでもね、本当に綱吉が犬になるシーンはね、笑い起きてましたみんなやっぱ犬好きだなっていう動物好きだなっていう感じです。
まあ笑いどころです。
あとはまあ吉宗ですけど、吉宗こそだ、俺ちょっとなんかブレたなと思ったのは、吉宗の時もなんかマツケンサンバいじりやってませんでした。
あ、まあまあ
軽く、
だから暴れん坊将軍結局マツケン、
そうそうそう、だからでもなんか秀吉がや、秀吉のあのなんかパフォーマンスの曲もなんかマツケンっぽい曲じゃん、うん、絶妙に、
うん、
そこはなんか変えてほしかったなってちょっと思いました、うん、だからね、本当に吉宗でマツケンオマージュでいくんだったら、秀吉はちょっとなんかサンバ調じゃないさ、なんか別のやつでやってくれた方が、秀吉のキャラも吉宗のキャラもこう住み分けできていいなって思ったけどな。まあそこはちょっと細かいとこですけど、 まあね、享保の改革で、あの農林水産大臣はね、納得のキャスティングやなっていう。
まばれん坊将軍は受けてたけどね。その現代に戻ってきたら暴れん坊将軍って呼ばれてるっていうのは
勝手に、
ね、面白かったよね。まあ、あと織田信長と秀吉いるなんか、まあ、家康出走だとなんかちょっと、まあ劇中でもまあ似たような感じになってたけど、まあおちょっと力弱まりそうな感じは確かにあるなと思ったから、だから徳川2人いる、まあいいバランスだなと思いましたね。うんうん、
確かにそうですね、うん、絶対ね、あの3人だからと圧倒的に信長のパワーが強いような感じちゃいますもんね、
うんうんうん、でもう秀吉も存命中はもう家康は全然、
うんうん、
まあ、秀吉との方がパワーバランスあったから、
じゃあそういう力関係の点で見てもまあいい感じの配置だったんですね、
うん
うんうん、
まあその切りないけど、そのやっぱその生前の起こったことで恨みを持たないみたいなエクスキューズもありましたけど、ね、
はいはい、設定としてね、
まあそれは織田信長が一番まあ効いてるなっていうのはありましたけど、まあ、全然家康に従順だったなっていう、ね、まあおとなしいなぐらい。
あとはまあ紫式部、俺全然あの水木有沙さんだって分かんなかったですね。
いい、
そうなの、本当にエンディングで気づきましたね。あ、水木さんって、
まあ、眉毛ないからね、
もう全く分からず、まあ正直俺なんで紫式部なんやろうなっていうのちょっと思いました。もっとなんかふさわしいやついそうやけど、まあでもなんかその文部科学大臣で紫式部っていうのは、あ、確かにいい線つくなと思いましたけどね。他になんか文部科学大臣っぽい維新あんま思い浮かばないから、まあ青春納言かなぐらい。
まあ同じ同ジャンルだよね。
そうそうそ う, そう、
まあ人文系なんすかね。
まあね、男性でいいんだったら他にもいろいろさ、あの歴史学者とか入れてもよかったけど、この女性となると確かにあんまいないよな。
まあね、バリューもありますよね。
そうですね、まあね、お札にもなってますしね、2000円札で。あそこのさ、なんかマウントントリアあったじゃないですか、お札マウント。
ああ、
あれだから でもあれ何どっちが偉いっていうの俺分かんなかったけど、私は2000円札になってますけどみたいに言ってましたけど、え、だそれそれなんか紙幣の金額の高さが、あれ何に基づいてんの？
あいつ紫式部と誰だっけ？
紫式部と、いや、なんか相手ちょっと今パッと思い出せないな。
なんか思い出せないね。誰だっ
け？あ、でも聖徳太子、でも聖徳太子言ってたかな。
ああ、そうだそうだ、聖徳太子になってるなって思う。
うん。
3人ぐらい絡んでたんだっけ？
かな。でも多分俺だからそれ金額なのかなって思ったのは、だからそのお札に選ばれた回数で言ったらそんな圧倒的に聖徳太子じゃないです
か。まあ、そう、5回とかなんとか言ってたよね。
あ、そうそうそう、それぐらいあるじゃないですか。で式部1回だからだと紫式部弱いけどみたいな。金額の大きさで言うとみたいな、どこの尺度かなっていうのはちょっとありましたけどね。
まあ、しかも紫式部ってさ、なんか裏面じゃないけどさ、
あ、
なんか人物というか、なんか風景というか
さ、どこだったっ
け、首里城と、
あ、首里城か、あ、そうですね、首里城ですね、うん、確かに、
まあいいか。という意味ではまあ結構嫌われてる札ではありますけど。
それはあれでしょ、スーパーの人とか実店舗の人にとっては確かにね。
うん、てか、いや、使う人ももう使いづらいっていうかさ、本当に。
あ、そうなんだ。
うん、いや、そういう話よく聞く。まあ、最近、まあ、新紙幣出たから、ちょっとまた聞いたりしたけど、はいはい、なんか、すごい、両替ですごい海外に出てるみたいな。なんか海外で換金すると、すごい2000冊返ってきて困るみたいな。
むっちゃ需要ないやん。
そうそう、そういうこと、そういうこと。
2000年に作ったのに、
うん、
あ、そうなんだ、そういう扱いされて
る。そうそうそうそう、
この中で俺ハマり役だなと思ったのはやっぱ北条政子の総務大臣に江口のり子さんめっちゃいいなと思った。おもろかったっすね。まあ本当にね、あの偉人いじりも面白かったし、まあ結構痛烈なマスコミ批判みたいな、政治批判もっと言うと、まあその有権者一人一人に対するねメッセージみたいなのもあったし、まあ本当に満足度高い作品なんだけど、ちょっとその細部のあらというかいうのがちょっと気になって乗り切れなかったのが個人的には残念かなと。本当にね、もう一個一個のギャグは本当におもろかったから、もっとこうね乗れると思ってたんですけどね、途中までは。ちょっとね、再三慎太郎さんが指摘してるように、すごいいいこと言ってんだけど全部そのまま言うなっていうのはちょっと残念かな。まあね、飛んで埼玉も似たようなもんだけど、やっぱ見せ方に工夫があったなと思いました、比較すると。飛んで埼玉の方は、
まあポピュリズム政治への批判とかはね、まあまあそこら、それは分かりやすく、まあ別にそこ突っ込みどことかないんですけど、まあまああと保存の他政治的なメッセージ的に曽我君大丈夫でした？
え、なんか俺が噛みつくとこありましたっけ？
いやいや別に、まあ、全体的に、まあ、そんな気にはならん、ま
あ、そうですね、まあ全然道徳の教科書にありそうなこと言ってるなっていうその だから別に毒にはな、毒にも薬にもは違うんだよな。まあだから普通になんかまあまあまあって感じ、文部科学省認定ですって言われてもまああれかなっていう。ただその政治的なとかそうだけど、そのマスコミとかに対する批判は鋭いなと思いました、だからそこはすごい多分自覚的に監督が入れ込んでるとこかなと思う。だってさ、小籔さん何の番組、俺むっちゃ好きなんですけど
ああそうそこだ、それでね、小籔さん良かったしね。
いや、むっちゃ良かった。だから あのだからスタジオの役者さんは全員良かったな。あの二枚舌っていうかね、その
まあそうね、まあしかもあれ毎回衣装変えててね、
細かいけどね、
力入ってるなと思ったし、まあそのそういう批評性もあったし、でまあもう一歩進んでるなと思ったのは、その大衆が見たいものを見せてるっていうセリフがちゃんとあったじゃないですか、だからそれが良かったよね。マスコミ単体で叩くんじゃなくて、っていうとこは良かったし、
まあ、今慎太郎さんと話してて改めて思いましたけど、やっぱ飛んで埼玉よりはそういう政治的なメッセージは分かりやすいっていうか、
まあそういう話だもんね、さだ避けて通れないっていうか、まあそういう、まだそういうリスクを背負ってるからまあそういう意味では最小限にとどめて、まあなんとかしたっていう感じもありはしますけど、ね、まあそれはいい点もあるし、ね、まあ、悪い点もあると思うんですけど、ね、
まあでもそれで言うと、まあ、唯一ちょっと踏み込んだっていうのは、そのあの家康様の最後の演説のなんか歴史云々の世界最高の歴史云々だったら、ちょっとそこはちょっとなんか今までさ、その道徳的なさ、もう本当にまあ誰が見てもまあ正しいよなみたいなこと、いいこと言ってたけど、最後はちょっとなんか好き嫌いあるなと思いましたね俺ちょっとあのロジックは未だに分かんないんですけど、日本別にそんな言われてんのそんな親切はあんの、日本が最古の国家っていうそこは俺よく分かんなかった、
まあ、なんかインタビューでもギネスに載ってるみたいなこと監督は言ってるけど、原作者かなまああれでしょ、続いてるっていうかさ、一回も滅んでないとか、まあそういうことはでもよく言われるじゃん、ネットとかでもさ。
まあそこはあんまり納得できない、よくわかる。だってアジア圏で見たら中国の方が圧倒的に歩くない違うの、
あれじゃね、滅んでる扱い、そうそう、皇帝変わってるとかそういうことじゃん。
もっと言うと、まあなんかもっと 右に寄せて天皇家とかだったらまあそう、
あ、でもそれも言いたいんじゃない
家康が天皇家言うかねまあいいかそこは。
いやだ、そうそういうこともあるんすよ。
いやなんか もっとなんかその昔の安倍さんの本みたいにさ、美しい国的なこと、
いやもう的なことは言ってたしね。
だ的なことだったらその最古の歴史云々はちょっとノイズなんですけど、逆にだからもう天皇万歳的なことを言
う
てくれた方が、うん、ま
あ、あ
まだ納得できるから、
まあね、いやだからなんやねんですよね。
だってあの何だったっけ、あのアレクサンドリアとかさ、と途中なんか世界史に接続するんやん、いきなりバグのところで、いやギリシャの方がみたいな思って俺どこを歴史としてカウントしてんのかみたいな。だからヨーロッパの方がだって明らかに歴史あるやんとか、まあ、いいかここはわーわー言われる。そこはちょっとまあ気になりましたかね、政治的な部分で言うと。
あでも続いてるって話は結構あれじゃない、もうまあそこまあそれも違うっていう論じゃんってこと、曽我君は
ちょっとあんまり、うんそうね、納得感はあんま薄いかなとか、
ね、まあ、そうだとして
続いてるっていう人は、うん、どっから北条政子演じるアマテラス大御神的な
あ、まあ、その日本初期からってことそっからっていうか、そこは何年だっていう話になってくるけど
いやそうでしょ
それは神話的なことですけど、
そんなん言ったらそんなん言ったらギリシャ神話出てくるんちゃうのっていうまあ分かんないけどね、まあいいです、まあ、
そういうところもあるし、うん、まあ、まあそうだとしても続いてるからなんやねんもあるけどな。
まあね、いやこの作品のメッセージ的にはその続いてるその歴史のそのなんていうか縦軸の重みみたいなのは一個のあのアピールポイントなんじゃないですか、作品的には。偉人内閣で聖徳太子から始まりこうまあいろいろあってこう祖先たちの紡いできたものを受け止めた浜辺美波が成長したから歴史いいよねっていうようなまあバランスなんじゃないですかね、擁護する
とだったらやっぱり偏ってくるっていうか、途中なんか侵略されて一度終わってる国家はじゃあダメなのかっていうこととかさ、
まあそうなんですよね、
そうなっちゃうよね
まあね、うん、
あそうそう、だからねそのエンディングをねあれにすればいいじゃんと思ってたんですよ途中から、エターナルズ。
ああ、はいはいはいはい、
だってあれもさ結局さ日本じゃない、うん、世界史の人類史をエンディングで振り返るじゃないですか、
うん、
それできるじゃんと思ったけど日本史だけをなぞってたらメッセージ性が強すぎるかもと思った
そうですねだいぶ客選ぶなっていうい
やだから、うん、いやそれはでも、まあ、まあそれがいいってことじゃなくて日本はこういう歴史だったよみたいな見方すればいいのかなとか、うんうんうん、まあその日本が優れてるとかっていうことじゃなくて、はいはい、うん、まあ、そういうエンディングもまあ上がるかなと思ったけど、ね、まあ、しかもエンディングチェチェチェチェンジっつってるけどねだそれはより良い方向へ変わってきたっていう話っていうかさ、それぞれの努力でさ改革してきたっていうことにも取れてさ、だそういう日本の歴史があったよってエンディングでもさ、それぞれ熱いなと思ったんだけど、まあ政治のことを考えるといろいろあるよなとも思いましたけど、
まあ、新しい学校のリーダーズ、まあ曲自体はね、
いや曲よ
かった、別に俺悪いなと思わなかったけど、今のその話聞いてからもう一回弾くとちょっと感想変わってきそうだなっていう、
うん、いやだから曲の方が正しいっていうかチェチェチェチェンジでいいと思うんですよね。なんかだから変わってこなかったからって言われると、
うん、
まあ、ちゃうんじゃねえのって思いますけど、
まあそこはちょっとあれですかね、我々の受け取り方次第というか、
まあだからスピーチだとそういう意味ではやっぱ怪しいものはありますけど、う
ん、まあまあまあ、まあ、脚本上はそこに修練させようとはしているよね。その最後に浜辺 さんがさ家康に質問してなんか現世に来て良かったことは何ですか、うん、江戸の景色が良かったみたいなこと言わせるところから、まあ、そこに向かってこうゴールさせようっていうところは見ては取れますけどね、うん、
まあ、だからやっぱ見る人が見るとあっとはなるとは思いますよね、
まあまあ、
そのもう僕レベル の, その解像度ですらその解像度上げちゃうと、まあ、あれと思うとこはあるんですけど、まあ、リアリティラインの問題でまあロボトミー手術っすよね
まあそこは俺も同意ですけど、ね、やっぱ竹内監督はうまいなと思いましたけどね、うん、監督として監督としてはよく言う、うん、成立ギリギリのところに達してるなっていうか、
まあ まあそれはね
だいぶだってこれ悪の強い食材
志はでかすぎるほどの題材ですもんね。
そうそうそう、うん、いや俺正直見に行く前はむっちゃ懐疑的というかさ、あのまあ結構ウルヴァリンとあのデッドプール&ウルヴァリンと、まあ、徳川家康どっち見に行こうみたいな話になってる時に、まあ、結構慎太郎さんは、まあ、徳川家康前からあのいいなって言ってくれてたから、まあ、見に行くけどちょっとなんか大々的に不安だなと思ったけど、その監督の名前見た時にあ飛んで埼玉の人なんだって分かって結構安心したみたいなところ個人的にあるんで、竹内監督がやるんだったら悲惨なことにはならないなと思って、まあ、見に行って、まあ、結果まあ気になるとこあったけど、あのギャグとかはやっぱ一個一個面白いし、まあ、メッセージもね熱いもあると思ったんで、ちょっとねマッコリとか引っ掛けてからマッコリとか引っ掛けてから行ったらもう 100% 楽しめたから、
なんでマッコリなんだ
その IQ ちょっとなんかもうここでなんか日本酒あげるとちょっとなんか右寄りすぎるかな。かちょっとこれ韓国あげることによって中和していく。
いやなんかややこしいことに逆になりそうなんですけど。
ああ。いやこれ難しいですよね。ちょっとだから、うん、そういう飛んで埼玉みたいに、もう最初から IQ 下げて見れたらよかったかなっていう。そうすると、まあ逆にむっちゃ IQ 下げてみたけど、最終的にむっちゃ大事なこと飛んで埼玉通して言ってるって言ってそこで感動があったんだけど今回はちょっとなんか妙に構えてみちゃった。
まあまあタイトルにもう総理大臣って入ってますからね。
そうそうそうそう、でコロナ禍を描くみたいな、あちょっとおみたいな、しかも竹内監督がやるんだったらおおちょっと期待できるなっていう、ちょっとまあこっちが力みすぎたとか正直あり、まあそこはちょっと反省点かなっていうか、うん、そこかな。まあ作品的にはでも全然楽しめると思いますね、誰が見ても。
まあでもさ、インタビューでさ、なんか最近の政治とか見て、その分断による支配みたいなことも話してて、なんかそれを、
そんな踏み込んだ
こと言ってるんですか？それを日本はなんか今までやってきてないみたいなことを書いてたんですけど、はいはい、いや、身分制でやって、てるんじゃないですかねみたいなことは思ったんですけど、
まあそうですね、うん、
まあそういう感じでしたね
はい
まあそれくらいの方がまとめれるのかな。まあ、だかこの人によってはその降りる可能性もあるよね、こんな題材
脚本見た時に。
そうそうそう、
まあ、なるほどね、うん、
あの真面目に考えれば考えるほどもうわけわかんないことになりそうだし
いやでも俺今回の座組ですごいなと思ったのは、なんかむっちゃ東宝大バックアップ映画だったじゃないですか、
うんうん、
クレジット見たら東宝だって市川みなみさんの葬式みたいな感じでしたもんね、クレジット、うん、でまあ浜辺さん主演なわけでしょ、うん、シンデレラガールも出してみたいな、うんうんうん、だから相当なんかまあむずいなと思います俺は、その配置からして。だその中で竹内監督がよくまとめたなとは思いましたけどね。
まあと東方ぐらいじゃないと、まあこれ
逆に言うとそう
やりきれないですよね。
そうか、そういう見方、
まあそういう見方っていうのは、まあ東方がすごいと思うんですか、
うん、 や本当にだから劇場も持ってるしプロダクションも持ってるし俳優もいるしみたいなもう全部持ってる東宝じゃないとちょっとまあね、まあ、相当難産な案件ではありますよね。だそれこそ飛んで埼玉とあの今回の徳川家康って、まあ、同じカテゴリーに入れられると思うんですけど全然違う種類の映画だなっていうのは、まあ、実感というか。
うん、まあでもだから監督は同じテンションでやろうとしてるからまあそれが良かったんでしょうね。まあ語りしろありすぎですよね。
そうなんですよね。うん、いやでもそうですね、俺は今回の徳川家康見て、まあ、竹内監督への信頼度は上がったんでちょっと次回作公開されたらねぜひね見に行きたいと思いました。やっぱ一貫性があるなと思いますもんね、うん、飛んで埼玉と連続で見て、うん、ちゃんとなんかおバカコメディのとこも全力でやってくれるのが好きですね。だから両方ある監督ってまあ珍しいなと思って、だからコメディの方おざなりで、まあ、結構自分が言いたいことばっかりの人もいるし本当におバカコメディで、あなメッセージ性なんもなかったみたいなこれ2時間何も頭残らんかったなみたいな、まあ、それある意味ではむっちゃ褒め言葉ですけどまあそういう作品もある中でねちゃんと両方いいバランスであるっていうのはすごい敬意な作家の一人だと思うんで、まあどうですかこれ俺ら、まあ、初日に見てるわけですけどこれ飛んで埼玉級のヒットはちょっとむずいっすよね。この題材は正直
あ
結構ねヒットしてほしいですけどね日本映画盛り上げるためにも、うん、まあねこれだけの豪華キャストでもやってるわけですし相当多分力は入ってると思うんですよね。
まあテーマがね、まあ、まあたくさんの人が見るって意味ではねこれくらい何倍がいいですかね、
うん、そうですねだからちょっとねロボトミー受けてもろてい
やいや、まあまあ、
ロボットに受けた結果あちょっともう何も覚えてないからもう一回行こうかしらぐらいの方が劇場も回転していいかなっていう
まあ作中でもあったしねもう考えないっていう人が多い中そういうものが盛り込まれてる映画って珍しいじゃないですか。
うんうん、
そういう意味ではねすごく意味のある仕事ですよね
やばい、ロボトビーの観客が一番批判されてる作品だ最終的に見ると自分で頭で考えようっていうね
確かに
ことでございます
なんか推し活批判みたいなことも入ってたけど、
うん、
なんか推しという言葉についてちょっと一回曽我くんと議論したいんだよね。
マジですか、ちょっとじゃあ中森明夫帳推しの力読み返しときます
まあじゃあ今日はそんな感じですかね
はい
超大作すぎるじゃあ今日はこの辺で、以上脱力
キネマタイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それはいいんですけどね。